イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ先週から玉城町にお邪魔していますけれども、はい、今日もいい天気、
うん、そうですね、いいお天気してます、う
ん、はい、何でも今日は美味しいものがいただけるということなんですが、では玉城町の観光案内人ご紹介しましょう、はい、この方です。
はい、こんにちは。またまた登場しました、玉城町役場の産業振興課の中野です。
はい、元ロックマン。
そうですねバンド活動もされてた。
そう、うん、何の、ね、どういう音楽やってたんですか。
ジャパニーズロックですね。
なるほどね、はい、ソフトな感じやね。そうね。さあそんな中野さんに今日ご案内いただくのはどこでしょう。はい、
地元の食材を使った美味しいおうどんを食べさせていただくお店を紹介したいと思います。
はい、ということで私たちがやってきたのが
サンテオール食堂。
数量限定オープン、上場うどん限定、なくなり次第終了限定、いっぱい限定の
限定
超限定なんですね。はい、じゃあ早速中の方行ってみましょう。こんにちは。代表の方。
はい、私管理者の上田と申します。
はい、お願いします。お願いします。
開放的ですよ ね
すごい広い、しかもいい出汁の香りがしてきましたけども、改めてこちらの食堂はどんなお店なんですか。
はい、こちらはですね、地元の野菜を作って来ていただいた方に手軽に栄養がとってもらえるような、そんな食堂になります。で、実はですね、ここは障害をお持ちの方がですね、就労の訓練として運営をしているんです。もう企画から運営まで全て、まあ、障害をお持ちの方が、していただいているような形になります。
だからさっきお店の隣に就労センターって書いてあった、うんう
ん、ありましたね、
うん、ということはこの、身体障害者就労センターに通っている皆さんの、うん、そのプログラムの一つなんですね。
そうですね、社会参加の中の一環として、企画からすべてこうしているような形になります。
素敵なカフェっていう感じ、食堂という感じですけど、うん、具体的には、おうどんとか、あと他にどんなメニューがあるんですか。
そうですね、地元の野菜を乾燥させてそれをパウダーにして、お菓子に練り込んだりとか、あとその仕事にしたいということで、ペーパークラフトで、水筒を作ったりとかバッグを作ったり、いろんなことをやっています。今日ちょうどですね、上でうどんを作ってるんで、よかったらご覧になりますか。
あ、はい、お願いします。はい、では早速、うん、サンテオール食堂さんの2階にあります、いわゆる就労センターの皆さんの作業の様子をちょっと拝見したいと思うんですけど、うん、
はい、こちらでうどんとかあとお菓子類を作っています。
機械が早速ありますね。
この機械はですね、香川県のメーカーから取り寄せた、まあ、さぬきうどんを作る専用の機械になります。
あ、さぬき一番って書いてあるよ。
すごいね、本格的やね。
障害、いろんな障害を持っている方が見ますんで、なるべく均一な商品ができるように機械を使ってます。
なるほどね。それぞれができるところをきっちりやるということですね。うん、はい、でね、甘い匂いが同時にしてきたんですけど、
今ちょうどこちらではカップケーキをあれ型に入れてるのかな。
お、本当だ。
はい、でこちらのケーキは玉城町のレストランさんのランチに使っていただいたりとかもしてます。
じゃあここで作った商品を食堂で提供するだけでなく、いわゆる納品もしている。
そうですね、
受注納品、すごいね。
で、全ての部屋がこうクリアで見えるようにして、で障害のお持ちの方も安心して作業ができるように配慮させてもらってます。
ということは私たちみたいに見学っていうのをさせてもらえる。
もう、いつでも自由に見学していただけるようにしてます。
あのパウンドケーキ美味しそう。
このケーキなんかは玉城町の児童館とかでも使っていただいてます。保存料とかも一切入ってないんで、やっぱり子供さんから、ね、安心して食べていただけるっていうことで。
ね、訓練とはいえ、うん、もう本格的に商品を出してる場所ですから、 そこら辺の責任感っていうのはすごいんじゃないですか皆さん。
そうですね、皆さんやっぱりしっかり本当に検品して、やっぱり食べていただくお客さんがいる、お金をいただいているっていうところで、やっぱりちょっとでも美味しいもの、いいものっていうんで皆さん頑張ってます。
いやー、私たちも真面目に働かなあかんな。
そうですよ
見習わなあかんこれは、ね、はい、でここで作られてるおうどんが下の食堂で、
はい、食べていただくことができます。
ちょっとじゃあ食堂行っていいですか。はい、 ということで、うん、先ほどの就労センターで実際に作られたお菓子などが商品化されて、うん、1階の食堂の販売スペースに並べられていますね、
うん、はい、こちらは
これは、瞳の初恋という、これはネーミングからすべてあの利用者さんが考えた、うん、瞳という方が開発した商品なんです
リアルに開発者のお名前
でしかもね、瞳の初恋っていう名前のところにはですね、めっちゃ少女漫画風の
ちょっと泣き顔なのかなこれ、
ね、
メレンゲクッキーになってて、まあ、咲くほろっとなくなっていくようなということでネーミングされたそうです。
儚い初恋にかけて
ほろっとした感じで ね
美味しそう。でね、もう一つ聞きになったのが二郎上場という名前の柿チップ。
これはあの玉城町の特産品でもある、まあ、二郎柿を、スライスしてそれを乾燥してチップ状にしたものになるんです。
ま
あ、干し柿っていうとちょっと柔らかいぐらいのものが多いんですけども、ちょっとまああの柔らかいのが苦手な方でも食べれるような商品になります。
これって乾燥技術って必要ですよね。
そうですね、あのいろんなところに研修に行ったりとかですね、まあ、乾燥機の勉強をみんなでして、でここに至るまで、まあ、3年かかりました。
なるほど。しかもお伊勢さん菓子博2017開催記念のシールが貼ってあります、
うん、そうですね、あの菓子博の、チケットの半券で、特典を受けれるお店にもなってますので、はい、こういったものを貼らさせていただいてます。
一緒にね、お伊勢さん菓子博も盛り上げているという商品、
うん、そうですね、
とかあとはですね、これなんですか、ウドーナツ5個入り100円ベラボーな人気もちもちでおすすめ。
これ元の生地がうどんの生地からできてるんです。
ウドーナツ、
ちょっとすいません、あの今回お店なんですけど、はい、特別にちょっと食べさせていただいても、はい、
大丈夫です
か。津波さんじゃあ開けてください。まん丸に揚げられたドーナツですね、うん、
じゃあいただきます、うん、あもっちもちおいしい。
この揚げてるのも桑名の米油で揚げているので、あの胃にも優しい、ちょっとヘルシーな感じになってます。
米油といえればすごいカリッサクッと揚がってね、美味しいんですよ。あとは先ほど作ってらっしゃったパウンドケーキとか、あ
こちら生うどんになります。今日は3種類パプリカの入ったパプリカ麺とモロヘイヤ麺で、貝のカルシウムの入ったカルシウムの麺と3色、白と赤と緑になります。食べていただくにあたってやっぱり手軽に栄養が取れる、じゃあ皆さんにとって必要な栄養は何なんだろうって考えたときに、やっぱりカルシウムっていうのはすごい必要な栄養素だっていうことでカルシウムを入れることになりました。モロヘイヤもあの自分のところで栽培して、でそれを収穫して乾燥させて粉にして入れているような形になります。
もう1から10まで全部手作り
よ。そうですよね、
こんな手間のかかることないと思うのに、なんと1食一袋250円、
お
安すぎませんこれ。
まあ、よく言われるんですけども、うん、この値段設定もすべて皆さんで決めていただいて、あの自分たちの給料になるギリギリのところで考えられているみたいです。
まあ、でもちょっとせっかくですから皆さんが作り上げたおうどんをじゃあちょっといただいていいですか。
はい、どうぞご用意させていただきます。
さあ目の前にはカレーうどんと、こちらはモロヘイヤが入った麺を使ったかけうどんが出てきました。
はい、はい、あつさんの方のカレーうどんの中のうどんは、うん、
カルシウム入りということで貝が入ってるんですよ ね。
そうですね、貝カルシウムを練り込んだ麺ということですね。
カレー粉もこだわって、京都のだし屋さんからカレー粉を取り寄せてます。
このスープもじゃあ一から丁寧に、
はい、朝からあのだしもすべて取って、簡易のだしは一切使ってないです、うん、醤油は福岡から白醤油を取り寄せてます。でその醤油とだしの組み合わせも一から障害の方に自分たちで試しながら決めていただきました。
はい、というこだわりのだしでございます。
こだわりのいただきます。うん、うん、こだわり伝わってきますね。
本当
すんごいまろやかなカレー、
和風だしもしっかり、
そう麺と絡み合って美味しいです。
うん、麺自体は
もちもちしてるし、うん、これにだからカルシウムも入ってるから栄養も取れるんですもんね一緒に。
そうですね。
これは開発するまでにどれぐらいの年月かかったんですか。
ここに来るまでに約2年ぐらいかかってます。
あ、2年かけた傑作ですよ。
これも数量限定とかあるんですよね。
そうですね、やっぱりその日にできる数は決まってるので、限定にはなってしまうんですけども。
じゃあ続いて私はモロヘイヤが練り込まれたおうどん、これをいただきたいと思います。綺麗に緑の色が鮮やかに出てますね。なんか春よ来いって感じだね。いただきます。うん、 ました、うん、でもねすごく歯切れがいいっていうか、歯ごたえもすごく良くて、なんか喉にジュルジュルジュルジュルって入っていってしまう。だから私はお子さんにこれ勧めたいなと思いました。
あー、なるほどね、うん、
でちょっとモロヘイヤの感じが最後にきますね。
そうですね、あまりできるだけこう嫌いな人でも食べてもらえるようにこう工夫して、ちょっと感じるか感じないかぐらいのところにしてます、
ね、丁寧に作られていい ねこれでも誰かに食べてほしいよね。
そうですよ ね
なんかお土産としてね、
う
ん、
そうですね、お土産としてもやっていますし、玉城町のふるさと納税の返礼品としても提供させていただいてます。
へ
え、なるほど。
いや、うん、これはねお家で食べたい味よ ね、うん、もちろん食堂でも月見うどんとか卵かけうどん、伊勢うどんとか、もうバリエーションは豊富やんね、
うん、
ということでね、向こうの方で観光案内人の中野さんがこっそり食べてるよ、なんかおいしい
もうほとんどもう完食しそうな勢いで
もう全然仕事する気ないよね、もう個人的にもね、来られて食べてる感じよね、うん、あれね。
そうですね、慣れた感じで、
ね、
これでもお店のお休みの日とかあるんですよね。
障害の方の訓練として開けてますので、今は水木金その3日間で、11時半から2時半までとなってます。
オープンの日が限られてますから、うん、その日をしっかり狙ってね来ていただきたいですけどね、はい、ちょっとね、働いてらっしゃる方にもちょっと聞いてみましょうか。
こちらで、訓練に来てくれている山本さんです。
でもこんにちは。
こんにちは。
山本さんは、はい、どんな障害をお持ちなんですか。
私はね、大腿骨を折りまして、それで膝も手術しまして、障害者の産休になりました。
あ、そうですか、はい、失礼ながらね、女性にお年を聞くのは。
そうですね。おいくつなんですか。
85。
できたかな、はい、できたかな。もうね、もういいですよね、1歳2歳はね週何回ぐらいこのサンテオール食堂さんとか就労センターに来てるんですか。
月水金と働かせてもらってます。
主にどんなことやって見えるんですか。
月曜日はうどんの方の仕込みしてます。水曜日は食堂の方へ洗い場の方させてもらってます。
うどん作って洗い場もして、うん、でさらに
周囲の草取りが大好きです
もう働き者です ね、
ちょっとマルチプレイヤーや、
ね、
待って、山本さん改めて今年おいくつでした。
85。
そうか、すごいですね。
なかなかやっぱり障害を持ってから働くっていうことがちょっと遠のいてたんですけども、まあ、ここに来て、もう一回最前線で働くことができて、介護もね下がってきて、体も健康になってきたんです。
もともとは要介護な、要介護の2位だったんですか。
はい、
それが
現在は1位になりまして。
いや、もうすごいですよ。だってシャキシャキ先ほども働いて見えましたから ね、
生き生きして、ね、いらっしゃる。
ここで働いてみていかがですか。
うん、本当に楽しみです。働く日を待ってます、いつも、
はい、じゃあもう休みいらない。
まあそうでもないけど
そうか、さすがにな、しんどいわ、
うん、
ちょっとじゃあこれからも、うん、まあ、お体に気をつけつつ、はい、バリバリ働いてください。
はい、働かせてもらいます。
いや、でも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和にあります専門店の紹介コーナー、
はい、
トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和入り来ました、伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、先週末にね、結構始まりすぎちゃって、うん、今週持ってくる作品が1個しかなかったんですよ。
ほう、
少ないんですけども注目の作品ということで、
うん、
ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち、2月の3日金曜日本日公開となります。洋画、そしてティム・バートンの最新作、ね、となります。
ポスターの雰囲気見たらティム・バートンっぽいもんね。
ですね、そうですね、うん、
アリス・イン・ワンダーランドとか
不可思議ワールドですよね。
そうですね、
はい、はい、ティム・バートンといえばですね、うん、一緒に絶対にジョニー・デップさんとかヘレナ・ボナム・カーターさんとか、うんうん、一緒に出てるんですけど、今回の作品出てないんですよね、どちらも。
あ、本当だ。
なんか、うん、ヘレナ・ボナム・カーターさんはもともとティム・バートンさんの嫁だったんですけど、うん、別れたそうで、う
ん、そんな小声で言ったつもりやけどこれラジオ乗っかったら
公に
公にいやそのつもりで言うたよ今
はい、まあ、いろんな事情も噛んでるんですけども、うんうんうん、作品としてはティム・バートン・ワールドも全開です。
そうですね、
はい、
う
ん、ストーリーですね、
はい、
フロリダ生まれの普通の少年ジェイクが、うん、亡きおじさんの遺言に従ってある屋敷に向かうと、うん、そこにはうん、不思議な力を持った子供たちが11人住んでいて、うん、その保護者としてミス・ペレグリンさんという方が時を操る力を持った女の人で、うん、ミュータント的な感じですよね。こう現代の中には溶け込めない不思議な力を持っていて、うんうん、こう集まって暮らしているみたいな感じですね。その中にジェイクも行くんですけども、うん、中に結構溶け込めて仲良く暮らしちゃうんですね。その間に自分にも不思議な力が備わっているということに気がついて、
なるほど、導かれた的な感じかな。
そうですね、うん、おじさんが導いてくれたんですね。
そういうことね。
はい、でそこで力を発揮すると、うん、なんとその自分たちに危機が迫っていることを感じ取ってしまうんですね。その危機と戦うために成長を遂げなければならないことだったり、うん、友情だったりとか、うん、いろいろと噛んでくるというお話なんですね、
うん、
はい、
なるほど。
とってもねファンタジーなんですけども、うん、結構内容はいろいろと意味を持たせたような作品となっていますので、ね、まあ、ティム・バートンさんなんで好きな方はもう絶対に、
そうですね、はい、なんか本当にいろんなこうキャラクターも
空飛べたりとか、
そうそう、それぞれ
透明人間だったりとか、
それぞれ個性ありますもんね、
はい、うん、なんで面白いとは思いますね。
そうですね、
はい、
ティム・バートンの最新作ですね、はい、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち、こちらは3日金曜日本日より公開となります。
はい、熱い。
さあその他には
来週始まる作品で、うん、サバイバルファミリーっていうのがあるんですね、はい、コーヒーナタさんが出てるんですけども、はい、はい、邦画ですね、
うん、
でその映画にちなんで、
うん、
燻製チャーシュー味ポップコーンを販売しております。
どんな味なんでしょう。
なんかベーコンみたいな
ここにあるのいただいていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
ベーコンの味する
ほら
ベーコンの味する、本当にする、
焼いたベーコン、
美味しいね
ですね、
うん、
ちょっと味が濃い、
うんうんうん、
燻製チャーシュー味ポップコーンを販売してます。
はい、
お願いします。
ということで109シネマズ名馬の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
アッツとエリカとみんなのラジオお聞きいただきまして、はい、本日も誠ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、うん、今日冒頭でご紹介した、はい、アッツとエリカとみんなのラジオアッツエリ珍道中、うん、先週に引き続いて、
はい、玉城町にお邪魔しておりまして、
あ、で、あの今回は、うん、サンテオール食堂さんにお邪魔して、は
い、そうですね、
もう何食べても美味しかった ね、
ね、
なんかあのしかも安かったね。
そうなんですよ、うん、お菓子とかねそういったものもあるし、あのうどんの出汁とかさ、うん、本格的ですよね。
ねえ、カレーうどん美味しかったね、うん、
美味しかった。
でしかもね、まだあの私たちが取材した段階では製品化されていなかったけど、うん、見本として、うん、店内に展示してあった、はい、クラフトテープ、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
紙で作ったテープで、うんうん、こう編んでいって塔のカゴのように
そうなんですよ、ね、
できるペットボトルホルダーですね、
うん、ちゃんとなんか保温のね、うん、シートもつけてもらってあって、
そうそうそう、だからあの熱いペットボトルでも、うん、冷たいペットボトルでも保温が効いて、うん、しかも持ち運びが可愛いんだよね。
そう、
ちょっとレトロな、
そうレトロな感じのね、うん、色使いがあったりとかして
ピクニックシーンにも持ってこいだと思います、うん、
はい、
また、製品化された暁には、うん、皆さんも人気商品になると思いますのでね、はい、ゲットしてみてください、
はい。
さあこのサンテオール食堂さんからリスナーの皆さんにプレゼントをいただきました、
う
ん、
はい、このラジオを聞いたよと、熱えり聞いたよとお店で言っていただきますと何かしらサービスしますと
アバウトだ
な。 でもその時によって商品がね違ったり変わったりしますので、何かサービスしたいですというお気持ちをいただきましたので、
なるほど、はい、玉城町のサンテオール食堂、はい、ひらがなでサンテオー ル、
サンテオール
漢字で食堂です、うん、すごくお安い、お安くとにかくねお食事ばっかりですので、はい、行ってみてください、
はい、
さあそして、うん、アツとエリカとみんなのラジオは月始めのためいつものプレゼントがあります。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼントが欲しいよという方は、うん、名前、住所、電話番号と今から私たちが言うお題に答えてください。アツエリ
一本グランプリ、
今回のお題は
バレンタインに2番目に好きな人にあげるもの チョコレートとは限らないわけね。何でもいいわけね。
そうそうそう、もう範囲は広げていきましょう、ここで心理状況として解説をするならば、1番目に好きな人はいるんです。
なるほどね。
2番目に好きな人にあげるものだから、その人にあなたは1番ですっていう風に示しすぎてもダメ。
あ、期待させちゃうしね。
でもダメ、でも完全にお笑いに走った感じで、ギリチョコだよ的なものでもダメ。だってキープしときたいもん
なんかその腹の中のいろんなもんが見えたな今
だからそこなんですよ。だからそのさじ加減をどうやってこのバレンタインに渡すギフトで表現するか、
なるほどね、
ここポイントになってくると思うんですよ、なんでしょうね、何が該当するでしょうね。
チョコレートが、まあ、第一本命だとしたらチョコになりかけのものみたいな
え、どういうこと。だからまだ湯煎に溶かす前のこうすごい刻んだチョコレートを束にしてあげるとか、そういうこと。
むしろ嫌がらせだよね
これはまずいでしょ
2番でもないよ ね、
そこに生クリームを入れてもうすぐトリュフになります、
なりますみたいな気持ちは分かるじゃない、手作りで作ろうとしてくれてたっていうね。
もうさ、分かった、あっさんが今までなんか10年以上恋愛してない理由が分かったもう、ね、まあそういうことです、皆さんとにかくボケていただきたい。
そう、ボケていただければいいですよ、ね、
はい、はい、ということで、なんでこのお題を出したんだっけ。あ、そうそう、だから
プレゼントです
109シネマズ名和の平日映画鑑賞券を、求めるっていう方は、
そうです、
別にそれがいらなくても、あのお題に答えていただくだけでも OK です。
あ、そうですよ、もう、はい、
参加していただくことに意義がある。
そうです、
みんなのラジオでございますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします、
メールのアドレスはこちらです、
はい、メイはアットマークあつんち .com、 meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
何言ってるか分かんないんですけど、って思った方、はい、イオンモール名和のホームページにアツとエリカとみんなのラジオのバナーがあります、はい、そちらのホームページの、掲載されているアドレスにアクセスしてください、
そうですね、
このプレゼントの締め切りは、
はい、2月の6日月曜日、深夜0時夜中の12時までとなっております。
はい、たくさんのご応募お待ちしております。それでは今週はそろそろお別れです。アツ、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。